こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。浅見陽介のずるい株主優待は、株主優待を生活上の実利として活用する方法を初心者向けに整理した勤労投資読本シリーズの投資入門書です。主題は株価上昇益を狙う一般的な株式投資ではなく、優待品、食事券、商品券、カタログギフトなどを効率よく受け取るための実務です。本書は株主優待の基本、端株や一株優待、隠れ優待、優待クロス取引、優待券の使い方、新NISAとの関係、少額で買える優待株の選び方を扱います。特徴は、制度説明だけでなく、実際に優待をどう取得し、どう使い切り、必要に応じてどう換金可能性を考えるかまで踏み込む点にあります。一方で、信用取引を使う手法も含むため、完全な低リスク手法として読むのではなく、コストと制度上の注意点を確認しながら読むべき実践書です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、株主優待を資産形成だけでなく生活価値として捉える視点。本書の出発点は、株主優待を単なる投資のおまけではなく、日常生活で使える具体的なリターンとして評価する点にあります。株式投資では通常値上がり益や配当利回りが中心になりますが、優待投資では食事券、買い物券、日用品、カタログギフトなどが家計の支出削減や生活満足度に直結します。この視点は、資産額の増減だけを見て投資を判断する初心者に対し、投資成果を再感しやすい形で示す効果があります。特に小型銘柄や個人投資家向けの優待制度は、機関投資家が重視しにくい領域であり、個人が相対的に活用しやすい余地があります。ただし、優待利回りだけを見て株を買うと、株価下落や制度廃止で総合損益が悪化する可能性があります。本社の実用性は、優待の魅力を提示しつつ、優待を取得する条件や使い道まで含めて投資判断を考えさせるところにあります。次に、端株投資と隠れ優待で少額から優待制度に接近する方法。本書で重要な要素の一つが、まとまった資金を用意しなくても株主優待に接近できる端株投資や一株優待の紹介です。通常の株主優待は100株以上の保有を条件とすることが多く、初心者には資金面のハードルがあります。しかし、一部の企業では一株保有者にも案内、割引、抽選、アンケート謝礼などの形で株主向け特典が用意される場合があります。こうした制度は大きな利益を狙うものではありませんが、少額で株主としての権利や企業との接点を持てる点に意味があります。また、公式に大きく宣伝されにくい隠れ優待は情報収集力が成果を左右します。ただし、端株は議決権や売買単位、手数料、証券会社ごとの取扱条件に違いがあり、通常の単元株投資とは管理方法が異なります。本書は、優待投資をいきなり大きな資金で始めるのではなく、制度を理解しながら小さく試す入り口として端株を位置づけている点が実践的です。さらに、優待クロス取引で価格変動リスクを抑える仕組みと注意点。本書の中心的な実践テーマは、優待クロス取引、いわゆるつなぎ売りです。これは現物株の買いと信用売りを組み合わせ、権利確定日に株主優待を得ながら、株価下落による損失を相殺しようとする手法です。理屈としては、同じ銘柄を買い立てと売り立てで持つため、株価が上下しても損益が大きく動きにくく、優待だけを取得しやすくなります。しかし、実際には売買手数料、貸株料、逆に期保、信用取引口座の開設条件、在庫の有無、権利付き最終日と権利落ち死の管理など、初心者が見落としやすい実務上の要素があります。特に制度信用を使う場合の逆に期保は予測が難しく、優待価値を上回るコストが発生する可能性もあります。そのため、優待クロスは実質無料で優待が得られる魔法の方法ではなく、コスト管理と手続き理解を前提にした限定的な戦術です。本書の価値は、この手法を優待取得の裏技として紹介しつつ、読者に仕組みを学ぶ入り口を与える点にあります。そして、優待券を使い切るための期限管理、換金性、銘柄別活用、優待投資では取得すること自体よりも受け取った優待を無駄なく使うことが重要です。本書は、優待券の有効期限、利用条件、家族での利用、フリマサイトでの売却可能性など、取得後の管理に焦点を当てています。優待券は現金とは異なり、使える店舗、対象商品、期限、併用可否が制限されるため、額面通りの価値を得られるとは限りません。例えば、外食券は生活圏に店舗がなければ価値が下がり、通販系や小売系の優待も購入予定の商品と合わなければ消費の誘因になってしまいます。本書が、マクドナルド、モノタロウ、フジオフードグループ、バロックジャパン、アスクル、イオンファンタジーなどの個別銘柄を取り上げるのは、優待価値が実際の使い方で変わることを示すためです。優待利回りの数字だけでなく、自分の生活動線、消費習慣、換金時の手間を含めて判断する視点は、 初心者にとって特に有用です。最後に、新NISA と少額優待株を組み合わせる際の現実的な判断基準。本書は新NISA と株主優待の関係にも非課税制度を使いながら優待株をどう考えるかという視点を提供しています。新NISA では売却益や配当が非課税になるため、長期保有を前提とする優待株との相性は一定程度あります。ただし、株主優待そのものは税制上の扱いや価値評価が配当とは異なり、非課税枠に入れれば必ず有利になるわけではありません。重要なのは優待内容、配当、株価水準、企業業績、制度継続性を合わせてみることです。本書が10万円以下や10万円台で買える優待株を紹介する構成を取るのは、初心者が実際に購入候補を検討しやすくするためです。少額銘柄は分散しやすい一方、業績変動や流動性、優待解約の影響も受けます。したがって、新NISA枠を使う場合でも優待利回りの高さだけでなく、長期保有に耐える企業かどうかを確認する必要があります。本書は制度活用と銘柄選びを結びつけ、実行可能な投資計画に落とし込む入り口を示しています。結論として、デルイ株主優待は、株主優待に興味を持ち始めた初心者、優待クロス取引の概要を知りたい人、少額で優待株を試したい人、受け取った優待券をより実用的に使いたい人に向いています。特に投資を資産額の増減だけなく、食費、日用品、娯楽費の節約や生活上の満足として捉えたい読者には得るものがあります。実務面では、端株投資、隠れ優待、クロス取引、期限管理、フリマサイトでの売却、新NISAとの関係など、優待投資でつまずきやすい論点を横断的に把握できます。一方で、すでに優待クロスや信用取引に慣れた投資家には入門的に感じられる可能性があります。また、信用取引を含む手法は損失や想定外コストを伴うため、読者自身の確認が不可欠です。同ジャンルの優待本と比べた本書の特徴は、銘柄リストだけに偏らず、取得前、取得時、取得後の使い方までを一連の流れとして扱う点です。優待投資を生活密着型の投資実務として理解するための手軽な導入書と位置づけられます。ご支援いただける場合は、浅見陽介ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。